賢い消費者になりましょうと題して、伸びゆくサンダー15日号掲載の話題と、そしてターミネな情報を伺ってまいります。新型コロナウイルス感染予防のため、今日はお電話でお話を伺ってまいります。お話をしてくださるのは、まちづくり共同センターの消費生活ご担当、小寺さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、いつもと順番を変えて、まずはタイムリーな話題からお話をいただくということで、よろしくお願いします。はい、今回こちらの方に資料いただいてますが、タイトルが助成金があるので個人情報を教えてほしいなどのなりすましやオレオレ詐欺にご注意という、こちらを選んでくださった、理由などもまずはご紹介ください。
はい、新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が、全国の消費生活センターに多く寄せられています。そこで、今回はですね、はい、市役所などの公的機関や携帯電話会社などになりすまして、新型コロナウイルスを口実に、個人情報や口座番号を詐取しようとする事例や、オレオレ詐欺の事例を被害の未然防止のために事例とともに、対策方法をご紹介したいと思います。
はい、わかりました。事前に知っていると、これだなとピンときますのでね。じゃあどんな事例がありますでしょうか。ご紹介ください。
事例の方は3つあります。1つ目が、市の、新型コロナウイルス対策室を名乗り、個人情報を聞き出す不審な電話を受けたという事例です。
はい、なりすましですね。
はい、で同じく慣れすまし税の方なんですけども、2つ目としまして、自宅の固定電話に新型コロナウイルスの検査が無料で受けられる、マイナンバーが必要である、これから自宅に行くという電話があったということです。でもう1つありまして、携帯電話会社名で新型コロナウイルス関係の助成金を配布するとのメールが届いたという事例です。
じゃあまずはなりすましの事例3つご紹介いただいた、1つずつもう一度私資料いただきましたので、詳しく皆さんにお伝えしていきます。
はい、お願いします。
1つ目が、市の新型コロナウイルス対策室を名乗って個人情報を聞き出す不審な電話があった。例えばですね、内容が何々市コロナ対策です、この度は新型コロナウイルス感染のことで大変ご心配をおかけしています、お見舞い申し上げます、市ではこのような皆様に助成金をお配りしています、お子様1人当たり3万円です、つきましてはキャッシュカードの番号または銀行口座番号に振り込みますので番号を教えてくださいという電話がかかってきたということですね。被害に遭っていないが不審だという、こういう事例ということですね。はい、わかりました。では2つ目もご紹介していきます。2つ目は、自宅の固定電話に新型コロナウイルスの検査が無料で受けられる、マイナンバーが必要、これから自宅に行くという電話があったという内容です。もう少し詳しくご紹介します。自宅の固定電話に男性の声で、新型コロナウイルスの検査が誰でも無料で受けられると言われた。マイナンバーカードが必要と言われ、持っていると伝えると、検査は自宅で受けられる簡易なものなので、これから自宅に行くと言われた。違和感を覚えたので、市役所に確認するというと一方的に電話が切られた。詐欺ではないかという事例ですね。そして3つ目です。携帯電話会社名で新型コロナウイルス関係の助成金を配布するとのメールが届いたということですね。もう少し詳しい内容です。何々の会員の皆様へとあり、内容です。新型コロナウイルスの影響で不安な日々をお過ごしかと思います。弊社社員一同も早期解決を祈るばかりです。さて〇〇では会員様に少しでも快適な生活を送っていただくため、事態収束まで毎月助成金配布を決定いたしました。毎月総額1億円を会員の皆様に限定配布させていただきますという URL が添付されたメールが届きました。そして URL を開きますと、当選金として2400万円を無料でもらえるとあり、振込口座情報を送信するようになっていました 不審だということで、この3つの内容でよろしいですね。
はい、そうです、
はいはい、ではこのなりすまし事例、これに対するアドバイスお願いいたします。
はい、全部で、2つほどありまして、まず一つ目がですね、はい、怪しい電話はすぐに切り、メールを無視してくださいということです。
はい、もう少し詳しくお願いします。はい、
新型、コロナウイルス対策に便乗し、市役所などの公的機関や携帯電話会社などになりすまして、個人情報や口座番号情報を詐取しようとする相談が見られます。はい、電話やメールなどで、助成金があるので個人情報や口座情報を教えてほしいと言われたら、詐欺の疑いがありますので、こうした電話はすぐに切り、メールは無視してください。
は
い、
もう電話はすぐに切ってメールを無視していいということですね。
はい、2つ目が、絶対に口座情報や暗証番号を教えたり、カード、キャッシュカードなどを渡さないでください。はい、金融機関の職員を装って新型コロナウイルスの関連で確認が必要と言い、口座情報や暗証番号を詐取しようとする相談が見られます。事業団体や金融機関、警察が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードや通帳を送るように指示したりすることは一切ありません。はい、電話や訪問をされたり、メール等が届いたりしても絶対に、口座情報や暗証番号などを教えたり、キャッシュカード、通帳、現金を渡したりしないでください。
はい、わかりました。はい、とにかく電話だったり訪問だったりした方に口座番号や暗証番号を教えたり、キャッシュカード、通帳、現金を渡すということはもう絶対にしないでください。これもうほとんど全てが詐欺だということですね。
はい、
はい、わかりました。まずはなりすましの事例をご紹介いただきました。はい、続いては何でしょうか。
次がですね、オレオレ詐欺の事例をご紹介いたします。
お願いします。
事例としましては一つありますのでご紹介いたします。はいはい、息子を名乗り会社の上司に借りたお金を返してと電話があり、上司から新型コロナウイルスなので困っているのですぐにお金を返してほしい、頼まれ、現金を手渡したという事例です。
はい、じゃあ、資料に詳しくあります。私の方からご紹介します。自宅に息子を名乗る電話があり、会社で事件を起こして上司からお金を借りたので代わりに返済してほしいと頼まれた。その後、上司を名乗る男性から電話があり、息子さんから聞いていると思うがお金を貸しているので100万円ほど返済してほしい、新型コロナウイルスの騒ぎでこちらもお金に困っているのですぐにでも返してほしいと言われた。指示通りに100万円の現金を用意して自宅で引き渡すつもりだったが、再度上司から電話があり、自分自身所用で行けなくなった、代わりに別の人が伺うので自宅ではなく別の場所で引き渡してほしいと言われた。返済するのであれば上司本人に手渡したいと伝えたが聞き入れられず、不審に思いながらも指定された場所に行き、若い男性に現金を手渡した。その後上司から電話があり、100万円は確かに受け取った、本日の夕方に領収書を届けると言われたが来なかった、後から詐欺と気づいたという、なかなか巧妙に疑ってはいらしたのにかかってしまったということですね。はい、じゃあアドバイスをお願いいたします。
は
い、
こういったオレオレ詐欺関連の事例に対するアドバイスですが、
はい、
他人には絶対に現金を手渡したり、暗証番号を教えてはいけません。
はい、詳しくお願いします。はい、
オレオレ詐欺の犯人は住所などが記載された電話帳や学校の卒業生名簿など事前に多くの個人情報を入手してから騙しの電話をかけています。はい、家族の職場の関係経営者や、警察等の官公庁、金融機関等のを名乗る電話番号があった場合、すぐに信じることなく相手の電話番号を調べましょう。そして必ず、家族の本来の番号に電話をしてください。他人には絶対に現金を手渡したり、キャッシュカードなどの暗証番号を教えてはいけません。お金を送る、手渡す、振り込む前に相談しましょう。はい、それで、不安に思ったり、個人情報や口座情報を伝えてしまった場合は、すぐに警察や 三田市消費生活センターに電話してご相談ください。
はい。現在の対応は、いつもでしたらキッピーモール6階に直接伺ってということもご案内してますが、はい、現在はお電話でということでしたね。
そうですね。電話のみになっておりますので。
はい。はい、じゃあ最後にちょっと電話番号も後ほどご紹介いただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ではいつものように伸びゆくサンダー15日後、はい、こちらの、出ています事例を改めて皆さんにお伝えしていきたいと思います、
はい、
今回15日後に出ていますのは格安スマホのトラブルに注意という、これをお選びいただいたのはなぜでしょうか、はい、
比較的安価な料金体系でサービスを提供しているいわゆる格安スマホに買い替える人も増えておりますが、
そうですね、
はい、格安スマホの利用方法やサポートが消費者の認識と異なっているという、相談が寄せられています。
はい、わかりました。じゃあ、事例のところは私からご紹介します、はい、昨年格安スマホに買い替えました。高齢なのでメールやインターネットの利用はほとんどなく、電話を利用するのみです。料金が安くなると聞いていたんですが、毎月高額な料金が引き落とされています。店舗がないので問い合わせに行くこともできず、電話で相談しても説明内容が理解できません。利用明細書も送ってこず、高額な請求が続くのは納得いきませんということで、これは相談者の方のご相談があって、
はいはい、
そして相談員の方が先方にお電話でいろいろなぜ高いかということをお聞きいただいた内容が出てるんでしょうか。
そうですね、はい、
じゃあそこも合わせて皆さんにお伝えしていきます、
はい、
契約会社に状況を問い合わせると、基本オプション料金のほかに高額な通話料が発生しています。通話の時には専用アプリを使っていますかと返答があったようです。そこで相談者の方に確認すると、専用アプリは利用していませんということでした。今までの携帯電話会社では何度電話をかけても安いプランがありますが、格安スマホは電話をかけるたびに専用のアプリを使う必要があるということを説明されたということなんですね、
はい、
なかなかね、私もそうですけども苦手です、はい、ということで、はい、このあたり、どういうところが問題点なのかまずご紹介いただけますか、
はい、サービス内容、利用方法、サポート体制などについて、契約時のですね、説明や案内が、不十分であるということです。
うん、
はい、その他に、インターネットなどの、非対面の手続きでトラブルが なっているということも多く挙げられます。
あ、そうなんですね、はい、
であとですね、消費者が今までの携帯会社と格安スマホ会社の違いを理解しないまま、利用しているということになります。
結局はい、どういうところが違うかというのを具体的に、
はい、
縦板に水のように説明されると全然わからないんですよ ね、
そうですね、はい、
だから結局私は電話をかけます、いくらぐらいになるでしょうかという、はい、実際のちょっと聞くこともいいかもしれませんね、はい、じゃあ最後にアドバイスお願いします、
はい、サポート内容や、問い合わせ方法、自分が使用する端末が格安スマホ会社でも利用できるかどうかを確認してください。
ああ、なるほど。サポート内容や問い合わせの方法で自分が使っている端末がこの格安スマホ会社でも使えるかどうか、
はい、
ここをまずは確認するということですね。
はい。
はい、続いては何でしょうか。はい、
インターネット上で MNP、MMP というのはですね、番号ポータビリサービスといいまして、
はい、
携帯電話会社を変更する場合に電話番号をそのまま変更後の、携帯会社のサービスを利用できるという制度のことになります、はい、で、こういった制度を申し込む場合には、日にちに、余裕を持って申し込んでください。
あ、そうなんですね、はい、今使っている番号をそのまま使い続ける、はい、そういう利用方法をする場合は、
はい、
少し日にちに余裕を持って申し込んだ方がいい。
はい、
あ、そうですか、はい、分かりました、はい、3つ目は何でしょうか。
はい、格安スマホの、通話方法に注意しましょうということで、
はい、
先ほどもありましたように、アプリを使わなければ、格安にならないということもあります。
あ、
そういうのを注意していただきたいなと思います。
はい、 私も知ってますけど、いわゆる LINE みたいな感じでしょうかね。
そうですね、はい。
ああ、そういうものをね、
はい。
使うことで安くなるっていうのを、ご
はい。
自分ではなかなかその違いがわからない
はい。
ということですね。
はい。
はい、わかりました。4つ目は何でしょうか。
契約を解除した場合は、すぐに、格安スマホ会社に申してましょ
あ、は
う。はい。
い。解約もできるわけです
そうで
ね。
すね。電気通信事業法の中にですね、初期契約解除制度というのがあります。で、この初期契約解除制度というのは、契約書面の受領日もしくはサービス提供、開始日のいずれか遅い日を、初日としましてですね、8日以内であれば契約している、格安スマホ会社を、解除つ、えー、契約解除の、旨の書面を提出することで、無条件に、解除できるということがありますので、
そうなんです
そう
ね。
いう制度を利用してですね、
はい。
契約の方を解除するというのもできるということなんです。
はい。そしたら、このご相談者の場
はい。
合は、1ヶ月経って使用料を見てびっ
は
く
い。
りということですけど
は
も、例えば今お聞きの方で、
い。
格安に変えたけれども、
はい。
電話をアプリをしてなかったら、どんなふうになるのかとっても心配
はい。はい。は
だっ
い。
ていう方は、このあたりをちょっとお聞きになられて、
はい。
で、ちょっとやっぱり違うなと思ったら、8日ですか、
8日で
今
す
おっしゃっ
ね。
た。
今、詳しくは、
はい。
三田市消費生活センターのお聞
あ、
きいただけ
そう
れ
です
ば、
ね。
ご説明しますけども、
はい。
8日以内であればですね、
ええ。
そういう制度も利用できますので、
わかり
は
ま
い。
した。契約を解除したい場合は、
はい。
すぐに格安スマホ会社に申し出ましょう。
はい。
そして、わからなかったら、やはり三田市の消費生活
活
セン
セン
ター
ター
の
です
方
ね、は
に、
い。
ご相談くだ
は
さ
い。
いということです
は
ね。
い。
はい、わかりまし
はい。
た。では、最後にそのお電話、現在、
は
お
い。
電話でのご相談ですので、電
はい。
話番号をご紹介ください。
はい。559-5059です。
はい、もう一度お願いいた
は
し
い。
ます。
559-5059です。
はい、お時間は、
時間の方はですね、
はい、
今まで、コロナウ
同
イルス
じ
になっ
で、
ても同じですの
はい、
で、10時から17時までとなっており
は
ま
い、
す。
朝の10時から夕方の5時まで、今
は
ま
い。
で通り、
そうですね、
そ
はい。
してご相談乗っていただくのも、月曜日から金曜日
はい。
と、第2、第4土曜日で間違い
はい、
ない
そう
で
です
か。
すね。はい。
はい、わかりました。あり
は
が
い。
とうございます。じゃあ、もう一度電話番号申し上げます。
はい。
559-5059
5。はい、そうです
で
ね。
す
は
ね。
い。
はい、ありがとうございまし
はい。
た。また次回、コロナが落ち着いておりましたら、スタジオでゆっくりお話をお伺いしたいと思います。どうもありがとうございま
は
し
い。はい、ありがと
た。
うございました。
今日お話をお伺いしましたのは、まちづくり共同センターの消費生活ご担当、小寺さんでした。賢い消費者になりましょうと題して、伸びゆく三田15日号掲載の話題とタイムリーな情報をお伺いしてまいりました。次回は5月18日を予定しております。